ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日のゲストは中央公論新社から著書老後の家がありません、シングル女子は定年後どこに住むが好評販売中、ライターで編集者の本澤香菜子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
本澤です。住宅大好きなもんですから、住宅が大好きなものでこんな本まで書いてしまいました。
あの子供の頃には、なんかあの住宅のチラシをずっと見て、お育ちになった。
いいね、あの昔は新聞本紙によく住宅の広告載ってましたよね。で、あれこう間取り図切り抜いてカンカンに貯めて、あれが私の最大の宝物でした。
そうですか。
会社員時代からいろんな物件に住んできて、もう12を超える物件に。住んだという、
でも、ほとんどが賃貸で1回しか買ったことがなくて、その買ったのも後に売却してしまったんですけど、いろんな事情がありまして。
そこはあのどんな事情かあんまり話せないんですか。
あのとても黒歴史なので、ぜひ本読んでいただければと思います。
そのくだりを読んでですね、あのぜひ今ちょっとね、住宅買おうかなと思ってる人は、あのくだりは読んでほしいですね。
そうですね、あの、買ってはいけない の、あのオンパレードみたいなことになってるので、こういう失敗の可能性があるので気をつけましょうっていうふうに、教訓として読んでいただければと思います。
大変失礼ですが、帯にですね、57歳こなし限りなく無職に近いフリーランス、この悪条件でこう老後まで住み続けられる家を見つけられるのかと。
見つけられるのかって言っていた、それ、取材した当時の年齢なんで、もう今58になってるんです
か。そうそう、いやごめんなさい。
いや
でもまあフリーランスで、シングルで、
最も困なく、
かなり心配な、
かなり大変な感じですね。
まあ世の中のシングルで働いてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますしね。はいはい、
そうですね、私50歳で前の会社を早期退職で辞めたんですけども、辞めた時は全然心配してなかったんですね。そんな景気も悪くないし、悪いとはいえ、家賃分ぐらいならなんとか稼いでいけるんじゃないかと、比較的楽観的に思ってて、で賃貸に住んでました。でところがコロナが起きました、となったら、コロナで仕事はストップしちゃって、ライターとしての仕事はほとんどなくなっちゃって、で私副業で、というか基礎収入で大家業してたんですけども、その家賃収入の方も店子が倒産しちゃったり、出てっちゃったり、である月はいつもの月の2割しか収入がないってことになっちゃって、収入2割ってことは当然自分の家賃を払うためには、貯金とか投資したお金を現金化するとかして払わなきゃいけないんですよね。やばいって思って、これがいつまで続くんだろうって、コロナ禍ですから、店子がいつ次の人が入るかもわからないし、倒産しちゃったら裁判が決着するまで私はどうにもできないわけですよ。このまま持ち出しばっかりが増えるってことは、私は定年後っていうか、老後の住まいに関しては65歳の年金をもらうことになる頃に考えればいいかなと思ってたんですけど、いやそれどころじゃないと、もう今、老後の住まいを考えて、今のうちにまだ財力があるうちに、貯金があるうちに買うなり、もうちょっと家賃の安いところに住み替えるなりしなきゃいけないんじゃないかってはたと思い至ったっていうのが、そのコロナの頃なんですけど、ちょうどその頃2020年の11月に幡ヶ谷で女性が撲殺されちゃった事件って覚えてらっしゃいます？島さん、
バス停でね、
バス停のところでね、
ショックだったんですよ。彼女当時64歳だったんですけど、私からするとほとんど同世代というか、あんまり変わらないで、で彼女の報道によるとですけど、地方から出身で東京出てきて、ご自分でちゃんと働いて、バブルの頃とか結構華やかな生活してらして、でも、とにかく誰の頼りにもならずに、生活保護を受けずに自分で働いて何とかしていこうと思っていったら、コロナで仕事がなくなり、アパートを追い出され路上生活をしてたら見知らぬ誰かに殺されちゃったっていう、これが独身で賃貸住まいの夫も子供もいないフリーランスの女の末路なのかと思ったら、恐ろしくて怖くて、私ちゃんと老後の家のことを今から考えなきゃいけないと当時50代半ばにして思いましたね。
ご本人もありますけども、あれですよね、普通の年金で、普通の収入だと、大体平均で年、ね、190万円ぐらい、
今、これまで働いてきて厚生年金をもらっている女性の平均が190万なんですね、うんうんうん、でも190万しか年金もらってないわけですよ、
はい、
そうすると、例えば年収200万だとどのぐらいを家賃に回せるかっていうと、うんうんうん、この、ね、200万だとしたら 25% なので、うん、月6万6千円ところに住めって話なんですけど、
ないない
ないでしょ、都内で月6万6千円ってどこっていう感じですよ、うんうん、いやもちろん探せばありますよ、はい、古いとか駅から遠いとか、
はいはい、
でも、うん、今多分働いて住んでらっしゃる方々って家賃10万円ぐらいのところには住んでらっしゃると思うんですよ、
はい、
都内だと、
はい、
でそういう方たちが自分は年金生活になったら6万6千円ところに移り住まなきゃいけないのって多分ショックだと思うんですけど、
うんうん、
でも今現在厚生年金もらってる方たちが190万しかもらってないってことは物価スライドとかありますけれども、うん、将来年金どうなるか分かりませんが、うん、多分今もらってる人よりも多くもらえるとは思えないんですよね。
そうですね。
でしかもそもそもが女性の年金が少ないのは男女賃金格差があって、
うん
うん、現役時代に賃金少ないわけだからそれはもらえるのも少ないですよね、
うん、
なので多分同じ単身者でも、うん、独身の男性は年金暮らしになってもなんとかなるかもしれないけども、うん、独身の女性はなんともならないだろうっていう未来が透けて見えるわけです、うんうん、かつ今私と同世代の50代の女性は3割が独身、バツイチまたは今までずっと独身、うん、で、独身で単身者の50代の女性のうちの8割が借家住まいなんですね、
うんうんうん、
この人たちがみんな65過ぎた時に一斉に家に困ることになったとしたらどうなるんだろうって、いや政府考えてるかって思っちゃうんですけども、
年を取ると部屋を賃貸で借りるのも、はい、なんか今とっても借りづらいっていう、
難しいと聞きますよね。
あれは本当なんですか？
本当らしいです、ただもちろん、まだ今私は、こう取材した時57歳ですから、うんうんうん、57歳の私が不動産屋さんに行くと、うん、大丈夫ですまだ借りられますよって言われるんです、
う
ん、
なるほど、
ただし、うん、75歳までですね、うん、だから75歳の前に、うん、ここにずっと住んでやれっていうところを狙い定めて住んでくださいって言われました、
うんうん、ちょっとあんまり先がなんか暗い感じになってきますけど、
今ねその女性、うん、ま、実はもう何十年も前から単身女性の貧困ってすごく問題になっていて、
う
ん、それはもうずっと解決されないまま今も変わらずあるんですけど、うん、それが今回のご本の中では本当にその、住宅事情っていうで、しかもご自身の、ね、部屋を探すっていうところからその詳しくリポートされていて、でこれを読むとかなりの、だからその今おっしゃったようにね、かなりの数 の、 その単身女性がその、まあ、住まいの貧困に陥る老後っていうのが全くその紙一重のところにあって、全く人事とは思えないような状況の方がたくさんいらっしゃるってことがよくわかる本ですね。だからこれやっぱり制度を変えないといけないですよ、
はいはい、
今までは、まあ、女性は男性と結婚して、うん、そういう人に養ってもらってるから、うん、その夫のね年金とかいろいろあるだろうと、
はい、
で、まあ、基本的にその女の人が一人で暮らすなんてのはないだろうっていう設計になってるじゃないですか、
はいはいはい、
不動産市場も、ね、それから国 の、 その住宅政策も、
はい、
だからもうこれ変えなくちゃいけませんよね。
そうですよね。それこそだから UR 最後の砦の UR なんですけども、こちら UR は、
ね、
はい、昔の公団ですね、
ね、
UR は誰でも借りれるんですよ、お金さえあれば、
うん、
で、かつ例えばその探せばですけども、そんなに高くないお部屋も、例えば月3万円とか4万円で借りられるようなお部屋も UR の中にはあることはあるんですけども、
うんうんうん、
ただしUR ってそのやっぱり物件が大きくて家族持ち物件の物件が多いんですよ。
だ
単身者その、うん、で家族の数によって借りられる物件が変わるので、
うん、
単身者向けの物件がそんなにないんですね、
うんうん、
そうすると例えば都内だと多摩ニュータウンの中に UR あるぞって言っても、うんうんうん、単身者向け物件はそんなにないので、一人だと物件が空きが出ないんですね。
なるほど。
もちろんだから空きが出さえすれば、うん、でそこにすぐ申し込めるだけの手元の資金をいつでも用意しておけば、うんうん、いつでも現金さえあれば UR 貸してもらえるんですが、うん、問題はなかなか空きが出ない。特にその単身者向けの設計をしていないので、
うん、
これから例えばだから国は単身者が増えるということを見越して、うん、単身者向けの住宅を公的な住宅を増やすなりしてくれないと、うん、きっともうあと15年とか20年後には、 路頭に迷う、単身で、でも現役時代はずっと一人で会社に働いて、うん、国に税金も納めてきちんとしてきた人たちが路頭に迷う人たちがいっぱい出るっていう可能性があるかなと思います。
あの本沢さんは、うん、1960年代生まれでいらっしゃいます
けど、65年生まれです。
その、まあ、私はあの、まあ、あえて世代論で言うと、うん、その一つ下の世代でね、いわゆる団塊ジュニア世代と呼ばれる世代なんですけど、はい、この世代はあの、まあ、非正規で働きながらこうもう中高年になっていく人たちがたくさんいて、うん、で単身の方もたくさんいらっしゃるんですよね、うん、これあの男女ともに
就職氷河期だった頃ですよね。
そうするとその方々が、はい、その、まあ、60代70代になるにつれてですね、うん、まあ、お一人で住まいに困る方っていう、ね、はい、人数がもう劇的にこう増えることは見えているので、うん、
見えてますね、
はい、今から国がね施策を打たないと間に合わないですよね。
ですよね。で、うん、それこそようやく最近になって国もあの地方にいっぱい空き家とかありますから、うん、空き家とあの住めない、うちが住みたくても住む場所がないって人たちでマッチングしようって話は出てたりするんですけども、ようやく話題に上り始めた頃で、うん、まだあんまり、大きい政策としては課題になってないですよね、うん。
今の話はこう、まあ、年金で190万円で、暮らすと、あの僕たちはもっと上の世代なんですけど、はい、まあ、年寄り仲間も結構貧乏なやつ多くてですね、はい、私の知ってる場合だと、まあ、あの国民年金で、まあ、私もそうですけど月6万円ぐらいなんですわ、はい、で月6万円でその収入だけじゃもう絶対暮らせないと。だからみんなもうじいさんたちみんなバイトをしてるわけですわ、
はい、
でバイトとその両方でギリギリっていうのはあの、まあ、今のじじいたちでもそんな状況ですから、
彼らは持ち家を持ってらっしゃいますよね、うん、
あの家賃ないのもいるんです。
家賃払ってらっしゃる方もいらっしゃる、
はい、6万5千の家賃払ってるやついますけど、はい、もうギリギリ
6万5千の家賃だと大変ですよね。
大変なんですよ、ただそのただ今の話だと、はい、こう年金が190万円だと、はい、でも働かないわけじゃないですよね。
あ、まあ、だから結局ずっと働き続けなきゃいけないことになると思うんです、働ける限りは、うんうん、でもそこがまたこうジレンマなんですけど、うん、働く場所があるのは多分東京とか首都圏ですよね、
はい、
で東京とか首都圏は家賃が高いんですよ。
そうだね。
で空き家がいっぱいあるのも郊外とか田舎なんですよね、うんうん、郊外とか田舎に行けばうちがあるじゃないかって言われても嫌だから、そこ行くと働き口がないじゃないかって話なので、うんうんうん、じゃあうちがある場所で働き、うん、木口もあって、うん、ってなると多分やっぱり首都圏にとどまらざるを得ないのかなと、うん、そしたら、例えばその、うん、60歳定年、まあ、もしくは65歳まで働いて、うん、頑張って働いてその後、うん、悠々自適の、健康寿命の間、うん、もう少しこうなんか引退後は自分の好きなことやっていきたいわとか思ってたとしても、うん、そんなこと計画してられませんよと、うん、悠々自適の時間はなくて施設に入るなり病院に入るなり最後健康寿命が作るまでの間はずっと働き続けないと食ってきませんね、うん、暮らしてきませんねっていうことになりそうだなと思いますね。
そうですね。ね、
それはちょっと
5本の中にね、うん、あの、うん、出てきますけれども、うん、あの結構不動産屋さんの中には、うん、最近はもうずっと賃貸の人も増えてるんですよ、
はい、
と、
はい、
ね、あのいう方もいる。そう、つまりまあ、うん、もう持ち家をそのある程度若い時に買って、うん、ローンも完済して、うん、とりあえず住む場所に困ることはないっていう人だったら、うんうん、まあ、老後の、ね、収入がだいぶ細っても路頭には迷わないと。ところが、うん、あのもう持ち家もないしこの先も持てる余裕もない、だから一生賃貸だっていう人も増えているんだと、うんうん、不動産屋さんが言っていた、
はいはい、不動産屋さんは言ってましたし、うん、実際それこそ今その小島さんがおっしゃったように非正規雇用が多い世代になると買えないですよね、うんうん、そうすると現実的に、賃貸でずっと住み続けるしかない、選択肢がない、うん、選択肢がなかったと思うんですけど、うん、それから今の若い20代とかにやってみると、うん、今やもう物件価格があまりにも高すぎて、うん、パワーカップルじゃないと買えないじゃないですか、はい、パワー共働きで2人ともすごい高収入じゃないと、うんうんうん、そう考えるとなんか日本でうちを買うという選択が結構なんか非現実的だなと、 にもかかわらず公的な住宅というと、うん、本当にこう、生活保護の人向けみたいな、うん、県営住宅とか都営住宅とか、うん、そういうところか、そうです、そのぐらいしかないですよね、うん、UR も今ほとんど
です。住宅っていうのはそのまあ、多くの人は生涯賃貸で暮らすものなんだっていう前提でもう制度を組み直して、うん、そうセーフティーネットも含めて、うん、それからその物件 の、うん、作り方も含めて、うん、これは政府だけじゃなくてその、まあ、不動産業界も含めて、うん、そのもう発想を変えなきゃダメなんだってことがこの5本読むとよくわかりますよね。
ありがとうございます。もうでも本当に、不動産業界とかでいうとやっぱりその賃貸でちまちま稼ぐよりも、売っちゃった方が稼ぎは大きいですし、それからやっぱり基本日本は今内需って言ったら住宅建設ですよね、うん、建築でとにかく作っちゃ壊し、それで作って売って、収入を得るって、その建築業でなんとか持っている経済を考えると、うん、そこをストップさせるような施策は多分あんまり取りにくいんだろうと思うんですよね。
この5本に出てきたあの投資家が ね、うん、そのね新築マンションを投資目的で買って、はい、で1回も住むことなく、はい、その転売して、はい、そのお金をまた増やしていくっていう、はい、そのまあ、不動産に投資できる余裕資金のある人たちがさらにそうやって余裕を ね、あのお金を増やしている一方で、はい、今おっしゃったようにもう新築なんか絶対買えないっていう人がどんどん増えてるっていう、はい、ちょっとここはなんか 人の命に直結するものだから住まいって、
そうですよね。
そう考えるとなんか不動産業界ももうちょっとそのね、あのビジネスのやり方変えてほしいなと思いますよね。
そうですね。なんかだからそれこそ、うん、持ち家の施策だけじゃなくて、うん、その賃貸でどうやって暮らすかっていう話を、うん、まあ、もちろん国はやってるというかもしれませんけども、うん、その、老後にただ単に借りられない問題だけではなくて、それを借りて住まいつつ生活をどうやって、生活をどう成り立たせていくかっていう家賃のことも含めて、それはもしかしたら公的な補助金だとかが必要かもしれませんし、今も一部ではありますけども、その、高齢者向けの有料賃貸みたいな、でも、件数も少ないですし、結果的に今できているものは結構お金を出せる人の物件ばっかりが高齢者用の賃貸住宅は市場に新しく出てきてるんですね。そうすると、そうじゃ中間層の人たち向けのものが結局まあいろんな世代がそうですけども、中間層向けがスポッと抜けてしまう、低所得者向けのもあるし、高所得者富裕層向けは民間がやる、だけども中間層で一番ボリュームゾーンのところが、自助努力ではどうにかしなさいって、じゃあ貯金するしかないんですかみたいな、そこは、そここそ中間層こそ国としてこう考えてもらわないと、それこそ今は8050問題っていうと、はい、80代の親は持ち家だから50代の子供をどうするかって問題になってますけど、これがちょっと世代が変わると、親も賃貸で子供も賃貸で、でみんな賃貸でかつそこに介護が入ってきちゃったりすると、もうどうやって暮らしていけばいいんだっていう問題が出てくると思うんですね。でそれはもう多分始まってると思います、一部。
その幸せが一番大きくなるのがシングルマザー、
マザーだけではなく、はい、独身でずっといた人、独身で
もしくはずっとやってきた人たちが、はい、こうその中間層、失礼な言い方だけど、はい、中間層にとどまっている世代の行き場がなくなっちゃう。
そうですね。でもちろん、まあ、共働きだったとしても、両方ともが非正規の共働きだったりすると、うん、やっぱり家計収入少ないですよね、そうすると多分貯金ができないから家を買えないっていう状況は同じだと思うんです、でそれこそ非正規同士のカップルだったらば、年金もやっぱり国民年金しかないでしょうから、それはシングルでずっと働き続けたけど大変だって人と状況は変わらないかもしれません、だから結局その最初に小島さんおっしゃったみたいに、今までの国のモデルって夫が一人が働いて大黒柱でいっぱい稼いで
会社勤めのね、
会社勤めで、で妻は専業主婦で子供がいてみたいな、その標準家族、標準家族をモデルとしていろんな設計がなってきたから、そこから外れる人は外れてしまった途端にどんだけ、人口としてはマスだったとしても施策がないっていう状況が、その今やマスが、 老後になりつつあると、うん、なので、うん、ここで手を打たないと彼らがもう自分でどうにもできなくなるような年齢になってからでは遅いんではないかと、うんうん、
それが住まいの問題にね、うん、今も、はい、及んできてるっていうことですよね、うん、だからこの5本読んでるとね、例えば、うん、元沢さんは、じゃあ借りるのがいいのかな、買うっていうのもありかな、移住もありかなとか、まあまあそのとにかくいろいろ試してるんですけど、うん、例えばね銀行にね、うん、融資の話なんかするとフリーランスだからダメですとかね、
う
ん、あとはなんか、まあ、単身だからダメですとかね、うん、じゃあその銀行が今までお金貸してたのは、うん、そのどっか、まあ、信用できる会社に勤めてる人で、うん、まあ、女性であれば当然ながら結婚している人でとかって、その誰が信用できるか、誰がまともな人かっていう、その銀行にとってお金を貸す相手の基準がもう極めて現実と乖離してるんですよね今ね。
そうですね、昔ながらの、まあ、でもそれでも昔は女性は全く貸してくれなかった時代も1990年代前半まであったってことを考えると、貸してくれるようになったのはウェルカムではあるんですけども、とはいえ相変わらず信用力のある会社勤めであったりとか、うん、もしくは夫がいたり、うん、その場合は妻の信用力じゃなくて夫の信用力ってことになりますしね。それから子供がいるってなると、親子ローンが使えるってなると、うん、子供がいずれそのローンを引き継いでくれるだろうっていうことになるので、うん、いや結局女性自身、女性に関しては銀行はあんまりいいお客さんだと思ってないんだろうな。そう、結局資本主義ってそうなんですけど、お金を貸す側、そちらがいい客だと思ってるかどうか、うんうん、で独身だったりフリーランスだったり、うん、女性だったりっていうのは、うん、彼らにとっていいお客さんじゃないわけです、うん、でそれを会社員だった時にはそんなに自分がまさかいいお客さんじゃなくなると思ってなかったのに、うん、フリーランスの立場でその銀行さんと、住宅ローンどうですかって話をしてみると、あ、私は一昨日来やがれだったんだっていうことをこう、うん、目の前に突きつけられてショックというか、うん、あ、こんなにもまだ世の中は女性、うん、独身の女性に対して厳しいんだなっていうことを本当に思いますね、
うんうん、ってなるともうこの解決策みたいなことを見出すのはもう根本的なところからやらないとこの問題はなくならないし、どんどん増えていくってことになっちゃう。
結構最後の方に具体的 な、うん、なんかアドバイスがあって、うん、今すでになんか、ね、うん、持ち家のある人は、うん、早めに売った方がいいとかね、
う
ん、
まあ、そうですね、例えばそれ持っててそれを買い替えようかなとか迷ってる人は、もしかしたら今はもう不動産がピークをつけてるかもしれないので、はい、売っちゃって、うん、で現金化して、うん、でそれをどうやって活用するか、
値、ね、下がりするまで待って、うん、買い直すとか、
あ、そうですね、あとはそれこそ、うん、半分、ダウンサイジングみたいにして今持ってるところよりもちっちゃいところに住み替えることによって、うん、ダウンサイジングした余りのお金を投資してそれを自分の現金収入にするとか、多分いろいろやり方があると思うんですね。でもそれは持ってるからですよね。あと持ってる方の場合はリバースモーゲージというふうに高齢者になってからの使える、やり方もあったりしますから、まあ、その辺は本をぜひ読んでいただければ、はい、
持ってる人持ってない人、ね、借りたい人、いろんな人、こんな方法があるよって具体例が載ってます、うん、元沢かな子さんの、著書、老後の家がありません、シングル女子は定年後どこに住む、中央公論新社から好評販売中です。シングル女性が家を買うとき借りるときに知っておきたいポイント、選択肢を学ぶことができます。もちろん、うん、シングル女性以外の方にもヒントがいっぱいです。大竹メインディッシュ、本日のゲストは元沢かな子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。